DJ コガネムシ樹液の泉。新年明けましておめでとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近のトレンドとしておせちなんかはね、どうなんでしょうね。皆さん食べてますか。おせちの中にはいろんな由来がありまして、昆布巻きとか伊達巻きとか、なんかエビとか、あとなんか黒豆とか栗きんとんとかいろいろ入ってるんですけど、俺はあんまりその由来とか知らないです。なんかエビはね、腰が曲がるまで一緒にいましょうねみたいな、そんな意味だったと思います。でね、エビ反りっていう言葉があるじゃないですか。あのイナバウアーみたいな、イナバウアーのことをエビ反りっていうのは俺どうなんだろうと思うんだよね。だってさ、エビって自然にあの状態になることないよ。わかる？エビがイナバウアーしてたらそれも死ぬ直前だからね。だからあれの状態をエビ反りって表現するのはかなりなんかこう虐待してる感とかも出てくるから、あんまりよろしくないと思うんだよね。で、皆様ね、おせちって基本あんまり美味しくないけど縁起物だと思って我慢して食べてると思うんだけど、その中でね、あのやたら減りの早いものっていうと、やっぱりあの何の縁起にも関係ないけど、ただ親戚からもらって余ってたハムとかだよね。もうみんなね、自分を騙すのやめた方がいいよ。ハムが美味しいってことに。おせちなんて全部ハムでいいんだ、あんなもんは。ということで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ コガネムシ樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
今回は、新春スペシャルということでね、あんまり寝てなくて頭が回っていないんですね。この番組今午前6時ぐらいから撮ってるんで、もう全然あの寝る時間もなく撮っております。まあ嘘ですけど。で、そうだな、新春ならではのエピソードを話そうかなっていうのも考えたんですけど、実を言うとまだクリスマスも来ていない段階で撮ってるので、新春に俺何が起きるのか分かんないんですよ。ほら、実際にね、年が変わって1月1日になったら隕石が落ちてきて日本が壊滅してるなんていうことも考えられるわけじゃないですか。で、そのタイミングでみんな最近どうです、おせち食べましたなんていうトークをしてたら、あ、これ絶対に収録したやつだなってバレちゃうんで、まあバレない感じの、そうだな、うん。てかもうその体でいいや、バレないバレるとかじゃなくて、もうぶっちゃけ今21日に撮ってるので、今時点でね、トークをさせていただくと、まあこの間ね、例によって嫌なことがあったんですよ。俺の人生って基本的にいいことと嫌なことの比率がだいたい3対7ぐらいなのね。で、まあ7の方があったんだけど、まあ抱負もある意味含んでるかな。今年の抱負としては、俺は今からする話ぐらいのことは気にしなくなるぐらい大きな心を持てるようになりたいなっていう、ですね、これ皆様自分のことに置き換えて考えてみてくださいね。俺はですね、ゼリーが好きなんですよ。ゼリーってわかります？まあわかるんで説明はいいと思います。で、コンビニに行って大満足ゼリーっていう、なんかみかんがすんごい、これでもかっていうぐらい入ってるゼリーがあって、まあ巨大なんですよ。その大満足ゼリーっていうのをレジに持って行って、店員さんにね、大きい方のスプーンくださいって言ったの。ほら、コンビニ行ってさ、デザート用の、そんな大満足ゼリー買ってるのにもかかわらずね、デザート用のちっちゃいスプーン渡してくる店員の方が多いんだよ。だから大きい方のスプーンくださいって普通に言ったら、店員さんがね、どのくらいのですか って聞いてきて、何言ってんだよこいつはよ、もう俺何のためにその配慮をして、じゃあね、まずで俺はもう、まあその時点では怒ってないよ、いやその時点では怒ってない、7割ぐらいまで怒りは来てるけど怒ってなくて、でいくつかあるんですかって聞いたのだっておかしいじゃん、俺コンビニで長いこと働いてたからわかるけど、せいぜいさ3択なわけ。まず普通のスープとかにつける割と普通のサイズの、まあ、スプーンだよね、俺が欲しいと思ってる大きいスプーンで、デザート用のちっちゃい透明なスプーンとで、まあ、3択目としてハーゲンダッツ用の専用のスプーン、でもこれはないじゃん、だって俺大満足ゼリー買ってるんだから、俺ハーゲンダッツのスプーンを持ったら多分なんか法律に触れるでしょ、だからその選択肢はないじゃん。で第3の選択肢として、まあ第3っていうか第4の選択肢としては、なんかグレープフルーツ食べるみたいなさ、先が割れてるスプーン、これを置いてる店は多いんだよね、クラムチャウダーとかにつける用ので。でもさ、その中で大きい方のスプーンって言ったらさ、いや俺がだよ、俺が大満足ゼリーとグレープフルーツ食べるんで大きい方のスプーンくださいって言ったんだったら、先割れスプーンの可能性もあるなって思うかもしれないけど、俺現在買ってるの大満足ゼリーだけだよ、いくらみかんがいっぱい入ってるとはいえ先割れスプーンいらないでしょどう考えても。だからこいつの中で今俺が言ったことってこいつの中で今何が引っかかってるんだろうと思って、でまあスプーンっていくつかあるんですかって聞いたので、聞いたら、いやすいません、うちで扱ってるのはこちらの透明な小さいスプーンか、こちらの普通のサイズのスプーンなんですけど、みたいな。お前何で迷ってんだよ、だから大きい方って、大きい方と小さい方だろそれは、だからお前は今何を要求されたと思ってんの、俺何突撃隣の晩御飯で持ってるしゃもじみたいな大きさのスプーンを要求されてると思ってんだったら、お前おかしいかな、お前の感性が完全に間違ってっかな、俺はっていうか、お前が大満足ゼリーを食べるときにどっちのスプーン使いたいかで考えろよ。考えろ。いや、まあ、わかんないけど、飲むっていう人もいるかもしんないから、そういう人はね、僕はあえてフォークですとか、僕はあえて箸ですっていうやつはもう、ひねくれ者だから帰って。そういうやつじゃなくて、一般的な感性として、デザート用のちっちゃいスプーンと普通のサイズのスプーンがあって、大きい方って言われたらどっちよ。っていう話なのに、でね、普通の方でって言ったのね。俺怒ってないよ、怒ってないっていうか、いや怒ってるけど、なんか日本語通じてないのかなってちょっと思うじゃん。ほら、なんだろう、レジ今ってほらコロナ対策でさ、レジの店員さんと俺の間になんかこう透明なビニールのシートみたいのがあるから、それでなんかそこでバベルの塔的な現象が発生して言語がこう変換されて伝わっちゃってる可能性があるじゃん。どう見ても相手の名前斉藤さんだし、そこそこ年いってるおばさんだったから、なんか日本語が理解できないってことはないと思うんだけど、まあなんかそういう超常現象的なもので伝わってないとするじゃん。でだから100歩譲ってだよ、もう1000歩ぐらい譲ってるけど、こっちのスプーンでって言って普通に白い普通サイズのスプーンを指さしたら、あ、大きいのじゃなくていいんですかって言われてお前いい加減にしろよ、他に選択肢があるのかお前の中で、今お前何に引っかかってんだよ。てか大きい方のスプーンがあるんだったら逆にそれを見せてくれよ。だから大きい方っつってんだよ、方ってわかる、方だよ、方角の方だよ、二択のうちの一つを指して大きい方って言ってるのは間違いないだろ、なのにってもう疲れた大満足ゼリーを食べる前にこんなに不満を抱えてたら、俺大満足ゼリーを食べきったところでポジティブなとこに行かないですよ、もうマイナスに振り切っちゃってるから、そっから大満足ゼリーを食べたとしても若干 B プラスぐらいにしか行かないよっていうね、最悪なことがありました。まあ最悪で、今年の抱負としてはこのぐらいのことでは起こらないっていう、でもね、このぐらいのことでは起こらない人間になりたいって今俺自分で話整理しながら思ってたけど、このぐらいのことで起こらない人間って相当怒らない人間だなってちょっと思ってる、相当怒りレベル高いと思う今の。 まあそんな感じで今年もね、アホだな俺はそんな感じで続けていこうと思いますので、こんな話でよかったらぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ネガティブ、というか散々さっきまでネガティブな話してたのに、またネガティブでネガティブなことを言いましょうっていう、そういうコーナーですよ。ということでね、僕のイライラ少しでも伝えたいので、このイライラをみんなで共有することによってね、世界を陰鬱な方向に連れて行こうっていうコーナーでございます。まあ、新年早々このコーナーをやろうかどうかは散々迷ったんですけど、僕の中で9対1でやるべきだっていうことになったのでやります。で、僕何イライラしたんでしょうね今回は。この間僕秋葉原に行く予定がありまして、秋葉原に行く予定っていう時点で皆さんね、勘のいい方は察してると思います。そう、僕はパソコンの部品を買いに行ったんですけど、まあそれは置いといてですね、てかなんか面白いことを言うテンションで普通のことを言うって恥ずかしいね急にね。で、つくばみらい市って皆さんご存知ですか？まあ、知らない方の方が多いかもしれないね。このラジオを聞いてくれている方はネイティブな外国の方が多いと思うんで、つくばみらい市って急に言われても何か知らないっていう人が多いと思います。つくばみらい市っていうのは茨城県南部にある、まあ、市でして、つくば市は割と有名なんだけど、そのつくば市に金魚の糞みたいに隣接してくっついてるのがつくばみらい市です。で、俺が住んでるとこですね。そのつくばみらい市っていうのがちょっと変わってて、もともと稲町っていう、稲町はなんて言ったらいいんだろうな、稲町の井に稲町の名って書いて稲ってね。で、稲町とあと三街道っていう、三街道市っていう、三街道はまあ iPhone 持ってる人は Siri に三街道って聞いてみ、変換してくれるから。で、あとその下に八原村っていう村があって、その3つが合併して三街道の三と八原のらと稲のいを取って未来になる予定だったんだけど、皆さんこれは知ってるかな、当時稲町がねワープステーション江戸っていうものを作って、そのせいで莫大な負債を抱えていて全然集客がなく、まあ今もう NHK が買い取って NHK 専用のロケ地みたいになってるけど、そのワープステーション江戸の負債があったせいで三街道が逃げて、三街道は隣の別のとこと合併して今上総市っていうのになったんだけど、だから残り物の、稲町と八原だけが合併して、じゃあもともと未来市になる予定だったのに、その三街道が抜けちゃったら未どうしよう、来にする、イラにするっていう話し合いがあって、じゃあ三街道最初からなかったことにしちゃって、つくば市のなんか配下ですよみたいな感じで、つくばを頭につけちゃえばまあ体裁保てるだろうっていうことで、つくば未来市っていう風になったっていう、かわいそうな市なんだけど、まあその概要説明今まで聞いてもらってごめんだけど、聞き流していいは関係ないからこの話と。で、つくばみらい市っていうのは要はひらがなで書くわけですよ。なんか合併するとさ、市ってなんかひらがなで書いとけみたいな風潮ない？埼玉市もひらがなじゃん。埼玉県の県庁所在、所在地の、普通に言おうと思えば言えるけど、今あえて噛んだのね。県庁所在地である、埼玉市って、 なんかひらがなで書くじゃん。あそこももともとは漢字の埼玉県と同じ漢字で埼玉市っていうのがあったんだけど、合併してひらがなの埼玉市になったっていう、これトリビアね、どうでもいいとこで、話を本筋に戻すと、話がもう全然どっか行っちゃってとっちらかってる。だからこのコーナー始まって今のとこまで全部カットして聞いて、関係ないとこばっかだったから。で、秋葉原に行ったついでに俺はゲームを売ろうと思って、なんか全然やらなくなっちゃったゲームがあったから、まあ結論から言うと二束三文だったんだけど、そのゲームを売ったんですよ。で、売るときにさ、住所書かされるじゃん。住所と年齢と電話番号と生年月日と名前と、あと好きな食べ物と、あと今まで付き合ってきた女性の人数とか経験人数とか全部書かされるじゃん。俺どこの店に行ったの？で、その書かされて、そこに普通に住所書くときに茨城県つくばみらい市ってひらがなで書くじゃん。茨城県は当然漢字で書くじゃん。そしたらそこの店員がね、なんか、すいません、ちゃんと漢字で書いてもらえますってすごい感じ悪く言ってきたのね。ちょっと待って、ちょっと待ってくれよ。さ、知らないの？秋葉原だよ。だって秋葉原とつくばみらい市って電車で1本でそんな距離離れてないんだよ。せいぜいね 5,60 キロ、いや100キロぐらいあるのかな、わかんないけど、電車1本の距離で、しかもつくば市と秋葉原がつながってんだよ、つくばエクスプレスで。そこの秋葉原で働いてて、つくばみらい市を知らない？合併して、で成長度ランキング日本全国1位にもなったんですよ。知らない？それまあ成長度ランキング1位っていうのは、もともと森だったから、つくばみらい市、そこに人が住んだらゼロが1になったら、それはね成長度1位になるわなっていうトリックがあるんだけど、知らないのこの人って思って、すいません、これが正式なんです、ひらがななんですって言ったら、あ、そうなんですか、謝らないの？ねえねえ、今さ、あんたすごい感じ悪い感じで、あんたが無知なんだよ、言っとくけど。え、仮にだけど、俺がすごい変な村の名前を言って、例えばね、まだつくばみらい市になってなくて、やわら村だったとして、やわら村だとか稲町だったとして、それを俺がひらがなでやわら村ってひらがなで書いてたんだとしたら、それは正式には漢字あるだろうなとか、漢字ないかなとか、わかんないから、とりあえず漢字で書いてもらっていいですかっていうのはわかるよ。でもさ、つくばみらい市って漢字で書いたら4文字になっちゃうよ。そんな変なシーン、あ、お前見たことある？そんな、ねえ、おかしいよね。つくばみらい市って書いてる時点で、なんとなくひらがなのニュアンスでしょ、もうその時点で。なんなの？もう、やだ、もう。しかもゲームの査定額150円だったし、なんで俺そんな、いや、俺150円の、まあ俺が実際プレイした感じ、そのゲーム俺の中で15円ぐらいの価値しかないから、俺の中での価値で言うと10倍ぐらいの値段で売れてるんだけど、150円受け取るために俺1200円分ぐらい嫌な思いしてるんですけど。つくばみらい市知らない？ごめんなさいね、このラジオを聞いてる人でつくばみらい市知らなくてすいませんでしたって今なってる人がいるんだとしたら、それは違う、それは違うんだよ。秋葉原に住んでてつくばみらい市を知らないっていうのがちょっと問題かなっていう話ね。わかるかな、なんていうかね、じゃあ九州の人にわかりやすく言うとさ、関東には博多天神っていうラーメン屋さんがあるのね。で、博多天神って福岡の人とかは特に感じると思うけど、博多天神ってさ、別の地名じゃん。博多と天神ってなんか別の地名をなんでくっつけてラーメン屋にしてんのって思うでしょ。で、俺が今秋葉原の人につくばみらい市って書いて漢字で書いてくださいって言われたっていうのは、なんか博多の人に天神ってどこですかって聞かれてる感じ。わかる？わかる？その感じ？なんかもう、たたえようとして余計わけわかんなくなってきた。で、もう疲れちゃったんで、もう皆さん、つくばみらい市とか住んでてごめんなさい。僕が全部悪い。こんな感じで、ネガティブなことがあったらね、イライラを皆さんに共有して、まあ、世界をね、どんどん陰鬱な方向に向けていけたらいいなって考えてます。これからもね、お付き合いください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル
樹液学園ゲーム部。このコーナーではゲーム生活45年の中で、特に印象に残ったゲームについて発表していきます。今日はですね、僕もう誰も知らないゲームについて説明していくの、まずゲームの概要からになってすごい嫌なんですけど、リズム回答 R、 よろしくお願いします。はい、このリズム回答 R、 まず知ってる人は、名前だけ知ってるっていう人が意外と多いかもしれないですね。任天堂 3DS で出たゲームで、まあその名の通りリズムアクションゲームですね。で、このリズム回答 R っていうのは、俺のやってきたゲームの中でも相当異色な位置に置かれてまして、まずストーリーよし、キャラクターよし、ゲーム性よしっていう感じのゲームです。まずリズム回答 R っていう、 R っていうのはラルフっていう主人公の名前だと思うんですけど、そのラルフが怪盗を名乗っていて、で美術館に忍び込んでこう宝石を盗んだりとかいろいろする中で、マリアっていう女の子と出会って、でその女の子絡みでなんかすごい一国を揺るがすような強大な事件に立ち向かうことになるみたいな、結構熱いストーリーなんですけど、そのまあ俺がね、このゲームが印象に残ってるのは、ゲーム面白いんですよ。オープニングもミワっていう、ミワはもう説明しなくてもわかるよね。ミワさんが歌ってるそのクレア・デルネっていう名曲だったりとか、まあキャラクターも本当にかっこよかったりだとか、3DS の機能を存分に活かしたね、タッチパッドを使った操作とか、あと反応しにくいジャイロセンサーを使った、なんか結構理不尽な操作とかいろいろあるんですけど、その中でまあちょっと嫌な部分っていうのが非常に目立ってまして、まずそのヒロインであるマリアの声をですね、マリアだっけ、まあマリアだったと思うんですけど、マリアっていう女の子の声をね、剛力彩芽さんがやっております、ゲスト声優として。これがね、賛否両論っていう言葉はよくあると思うんですけどもね、ピしかないっていう、プレイした人全員からの評価が悪いっていう、そこです。そういうゲームです。で、まあ、ストーリーとしては結構王道なんで、ネタバレにならない程度にかいつまんでいくと、そのマリアっていうのは生き別れたお母さんがいて、そのお母さんは、舞台フランスなんですけど、フランスの、まあ、裏組織のボス的な位置にお母さんが関わってるかも、みたいな感じなんですよ。で、そこで、まあ、マリアが生き別れて、一時期は死んだとさえ思っていた自分のお母さんに会いたいという思いがどんどん強くなっていて、その中で、怪盗ラルフと出会って、まあ、二人で、いろんなピンチを退けながら、まあ、最後は自分のお母さんに会う、みたいなストーリーなんですけど、まあ、そのね、棒読みなんですよね。すんごい棒読みなんですよね。ようやっとだよ。まあ、エッフェル塔に登っていくシーンとか、まあ、結構名シーンがいっぱいあるんですけど、ストーリーが、熱いストーリーが、こうね、マフィアを次々と、まあ、知略でなぎ倒していく怪盗ラルフと。で、そして、それにひたむきについていく、お母さんに会いたいっていう一心でついていくマリアちゃん。で、ようやっとお母さんに出会えたっていうところで、お母さんですか？って言われたらどう思う？ね、このゲームどう思う？ね、その時点でストーリーは面白いよ。ゲームとしても面白いよ。キャラクターもすごくいいよ。でも、感情移入なんか一個もできないんですよ。そいつのせい。まあ、そいつって言っちゃいけない。剛力彩芽さんのせいで、全く感情移入できないんですよ。そこ以外も全部そう。ね？はい。なんか、今回俺、怒ってばっかじゃね？で、 そんな感じで、で、まあ、ここに関しては賛否両論分かれるっていうのが、3の部分は剛力彩芽さん以外全部の部分が3です。剛力彩芽さんの部分がピです。なので、そこをうまく切り分けてゲームプレイできる人にとってはすごく面白いゲームだと思います。ゲームの難易度自体がちょっと高いかなって思ったりはしなくもないけど、ゲーム自体はすごく面白いので、ぜひやってほしいんですが、イライラすると思います。局所局所盛り上がってきた場面で必ず冷めてイライラすると思うんで、まあ、そのストレスに耐えながら、でもプレイしてみたいかなって思う人はぜひ触ってみてください。ちなみに、俺の中での評価は100点満点中63点ぐらいの位置ですね。はい。全員ちゃんとした声優だったら、88点ぐらいかもしれない。そんな感じのゲームです。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ小谷演芸冷めないままで。夢見たんだろう。願うほど遠く遠く夜に溶けてく。星だって僕らを優しく包んでたから。もう忘れないように夢のままで冷めないままで。言葉を並べてそっと焼き付け。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ小谷演芸冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル
改めまして新年明けましておめでとうございます。さあ新春一発目の放送でしたが、大変な暴言に相次ぐ暴言、そしてとある女性芸能人に対しての痛烈な個人批判。もう今回の放送はね、かなりアウトではなかろうかっていう感じなんですけれども、すいませんでした。はい。あ、ごめんなさい。反省します。ということでね、新春一発目から結構怒り狂ってましたけども、今年もこんな感じのテンションでずっとお送りしていこうと思うので、皆さんね、怒りをどんどん共有して、悲しみも共有して、そしてやがて、世界を陰鬱な方向にどんどん落とし入れていきましょう。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。